マイストーリー、人生への転機と成功への鍵。
皆さんこんにちは。7月14日火曜日、時計は夕方5時を回りました。ケイズラジオのスタジオから生放送でお届けしています。ここからはマイストーリーのお時間です。今日も番組のお相手はハワジーと、私アナウンサーののりえグリーンでお届けしたいと思います。さて、このマイストーリーですが、毎回ハワイで活躍する素敵な方々をスタジオにお迎えし、お話をお伺いしています。今日のゲストもハワジーずっとお待ちしていた方ですね。
そうですね、今までの中で一番若いですからね。
お若い、はい、はい、それでは改めてご紹介したいと思います。本日のゲストです。バンクオブハワイシニアバイスプレジデントマネージャー、インターナショナルクライアントグループの新村則明さんです。新村さん、ようこそおいでくださいました。
というよりも県新村と言われてるんだよね、
アメリカでは。ね、皆さん県新村さん、県、ね、県さんっていうお名前で、
のりやきなんて初めて私知って
今日はありがとうございます。お招きいただきまして。
こちらこそようこそおいでくださいました。どうでしょう、今ちょうどハワジーもお話しくださいましたが、ケンさん、それとものりやきさん、どちらがカンファタブル、お気持ち心地よく聞いてくださいますか。
やっぱりずっとケンですので、もう30年ぐらいですね、はい、ですからケンで結構でございます。
それではハワジーお許しが出ましたので、ケンさんで番組進めてまいりましょうか。
はい、
それではですね、早速そのケン新村さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきましょう。ケン新村さんは東京池袋のご出身です。それから東京都市大学を卒業されたんですが、これは、以前の武蔵工大となりますよね。工学部、電子通信工学部というもう素晴らしい学部をご卒業されまして、それから1987年、デュポンに株式会社に10年勤務されます。ここではプロダクトマネジメントなどいろいろな業務に当たられまして、その後退社をされるんですが、ここで南カリフォルニア大学で MBA を取得されます。1988年に卒業された後にオースティン、テキサスで半導体関連の会社に4年ほど在籍されまして、そしてここからハワイでの活躍が始まるわけなんですが、2001年に伊藤園、現地法人の副社長としてハワイに移動になります。その後社長に就任され、伊藤園退社後にローカルカンパニーに在籍後、セントラルパシフィックバンクに入行、そして2014年からバンクオブハワイに移られ、現在に至るという。いや、プロフィール素晴らしいですね、ハワジ。
ねえ、すごいですね。うん、もうどんどん上がりっぱなしじゃないですか。
本当ですね、出世王のように
いつも上がってないですね平行でずっと来てます
東京都の池袋ってずっとそこに住んでらっしゃって、そこで小中高ですか。
いえ、途中までですね、もう途中、小の途中からもう船橋、千葉県の船橋の方に越しましたので。はい、
そうですか。ご両親はどんなことをやってますか。
父親も普通の、住宅関係の、会社で営業をずっと営業バタで、
はい、
初めから最後まで営業バタで、うん、終わりましたね。
ご兄弟は、ご兄弟、
兄弟は二人下におりまして、三人男ばっかりの、
男ばっかりで。喧嘩したんですか。
私は素晴らしい長男だったのでですね、必ず下を面倒見させられまして、で、未だに本当にその関係ついてますね。とっても素晴らしい兄弟二人。
そうですか。
はい、それはいいですよね。
健吾兄ちゃんですね。
そうだ、健吾兄ちゃんだね。はい、でも今、池袋ってのは、今、すごくいろいろと話題になってますよね、なんか。
ねえ、なんかそうらしいですね。
まあ、その当時あんまり関係よく、その当時よくなかったんですか。
いやー、最高の街でしたよ。
そうですか。
はい。やっぱり下町でしたので、うん、人情ですとか、うん、まあそういったものをとっても、近所の方からいただいて、まあそれが多分自分のベースにあるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。はい、暖かいですもんね。
そうですね。はい。
都市大学って場所どこにあるんですか。は
い、小山台というところで、自由が丘から駅2つですね。大井町線なんですけど、玉川べりなんですよ。
うんうん、はい。はい。はい、
まあ、そこでね、先ほど工学部電子通信工学ってね、はい、今ね、その当時だとあんまりそんな学部はなかったんじゃないですかね。
そうですね、なんで自分がそこに行ったのかもちょっと覚えてないんですけどまあ何しろ覚えてるのは、ずっと勉強して試験しながら、はい、道を誤ったなというのは感じましたね。
なるほど、
合わなかったとかいうことですか。
どちらかというと全てが合わなかったかもしれませんね。はい、
そこで第一の天気、はい、ね、天気がデュポンに入られたんで、
ね、
は
い、
デ
ュ
ポン
は
世界三大の、うん、なんて言いますかね、いわゆる財閥の会社なんですけど、はい、そこに入られた理由は、まあ、いろんな日本の会社もあったでしょうけども、うん、それは何で決められて、何なんだろうな。
まあ、給料が一番良かったからですね。
シャープなご意見です。
まあ、それ以上にそこでお会いさせていただいた人事の方々がとってもやっぱり魅力的で、はい、なんかパッと感じるものがあったんですね。
なるほど。
はい。で、偶然入りまして。
はい、もし差し支えなければ、その、初任給ってのはどれぐらいだったんですか、当時。
確か20万4000円だったと思うんですけど
ね。同時で20万も
普通の日本の会社って10万全部
ですよ。そうですね。電気ローレンはみんな低かったもんですからね。はい。はい。
それはなんかね、使いどころがあった。
いやー、楽しかったですね、あの頃は。3年間ぐらいは特に。はい。
お仕事は何やってたんですか？
まあ、たくさんいろんな部署がある会社であったので、はい、初めはその、病院関係の診断装置から始まって、最後はずっと半導体周りの、仕事でしたね。はい、商品の。
そこでなんかいろいろ学んだことってのありました？
そうですね。やっぱり、人との、こう関係づくりですとかね。何しろアメリカの、まあ、言っちゃいけないですけど、あんまり、クオリティのいい商品でなかったので、それを売るためにやっぱり人付き合いというのの大切さという部分と、うん、あとやはりアメリカ人、ヨーロッパ人からいろんなことを知らなかったことを学びましたね。うん、人としての。それが多分一番今の自分につながってるんじゃないかなと思います。
全くだから日本人と違う。でも日本の会社は勤めたことないんだから、その辺も比較になったんですか？
そうですね。ずっと封建的な野球部ですとか、まあ、スキー関係やってたもんですから、はい、こんな風な上下関係なく、はい、オープンな形で、しかしながらとてもみんな頭いいんですよ。ですから、いろんなことをびっくりすることが多かったですね。で、かつやっぱり最後分かったのは人間なんだなと。色違う、まあ、言葉が違う、関係なく人なんだなっていうのはすごく感じさせてくださった方々が多かったですね。
なるほどね。はい、大きな学びですよね。
それからそのすげえ MBA。あれなんか本当に MBA なんてね、信じられないね。この、まあ、あんまり日本からでは行ってなかったん
で。当時は逆に会社で来られてる方が多かった。はい、ですね。
なるほど。
我々社費といって、我々は私費で、
はい、
私費はほとんどいないんですよ。
あなたは私費
だの？私はも全部妻と一緒に貯めたお金で参りました。ですから私費の人と社費の人は生活パターンも全く違うんですね。
なるほどね。
はい、まあ、それがあって、まあ、アメリカにくっついたのがあったのかなと思いますけど、私友人はもう日本人以外の方ばっかりだったので、お金使いませんでしたしね。
そうか、社費の人は会社からお金が出てるから、いろんないいところ
に行けるんだ。もうすごいですよ。
私費は全然。
私費は。
いかがだったか、4万1000ドルのステーションでしたっけ？
そうですね、4万1000ドル。
ほとんど4万1000ドルって今だと。
いいですね。
ね、やっぱり1000万弱するんじゃないですかね、ですからね。ですから当時はもう毎日毎日、所得ないですから、使うだけですので、ずっとバランスを見ながら妻と一緒に、今日はこれ、今日は使ったっていうことで。やっぱり常にお金については、はい、もうなんていうか、気が滅入るほど考えてましたね。はい。
英語はいかがでした？英語の方は。
英語はおかげさまでそのデュポンの10年間で随分、まあ、なんとか会話ですとか理解ができるようになっておりましたんで、まあ、授業についていくことはさほど問題なかったんですけど、ただやっぱり内容が難しかった。たのと競争が激しかったので。
なるほど。
それがやっぱりとても訓練になりましたね。
はい、
はい、特にディベートする時とかはやっぱり厳しかったですね。
アメリカの、はい、大学はそこが大きいでしょうね。確かに、うん、はい。
大体一クラス何人ぐらいでやったんですか？
大体、まあ、ケーススタディからいろいろあるんですけど、まあ、10名ぐらいからあと50名ぐらいまでのクラスでしたね。はい。
その友達とは今もお付き合いされてます？
連絡は、数名ですけれども、アメリカ人は結構つながりがあって、日本の方も今3名ぐらいまでつながりがありますね。ただ、あまり会うことはもう滅多にさすがに、みんなバラバラですから、はい。
じゃあそこで MBA を出られたらもう引く手はまたいろんな会社から来てくださいってあったんじゃない
ってね、そういうふうに想像していったんですがそうじゃなかったですね。全然。
なんで
やっぱり働く権利を持ってないということを知らずしてアメリカにのほほんと来てしまったので、
ビザ
がない、そうですね、ワークパーミットがないということで、はい、やはり日系の会社、
はい、
結局は日系の会社ともしくは日本で働く仕事しかなかったんですね。はい。
それでどっちを選んだんですか？
それで、最終的にはアメリカで働ける環境を選ばさせていただいて、はい、ホヤという会社にお世話になりまして、テキサスの方にオフィスを開けてから仕事になりましたね。はい、
テキサスは広かったでしょ？やっぱりでかい。でかいですよね、みんな。
そうですね。テキサスはテキサスという国なんですよね。ニュースもほとんどテキサス以外やらないんですよ。
うわー、面白いですね。
本当はテキサス国ですね。
そうですか、はい、
大きい国でいい国でしたけど、やっぱり差別はもちろんありましたし、うんうんうん、まあ、いろんなことを学ばさせていただいたところですね。そこもそ、
ケネディ暗殺はこの辺かな。
あれはダラスですね。
ダラスだから、はい、だけど、まあ、テキサスのことはテキサス
はすごい広いんですよ。
そうですか。
そのテキサスの 国から、はい、島にやってくるわけですから、はい、この後、はい、
そうですね、
はい、ハワイに次、ね、おいでになるわけですよね。
それで4年いて、その後、はい、どうしてまたこの伊東園に、
ね、まあ、そうですね、ご縁をいただいて、それでハワイの仕事を頼まれてですね、まあ、妻と一緒にハワイだったら行くだろうっていう感じで、もう一返事っていうんですかね。で、来てみてやっぱりあまりの違いに、初めは本当に驚きばかりでしたね。車で走るとすぐに海にぶつかるっていう感覚は、もちろんテキサスは陸しかないですから、はい、やっぱり初めは大陸をこう、ミスしましたね。
なるほど。
出張で本土に行くと、もう上から大陸が見えるとワクワクして生きてましたよ、初めは。今は逆でハワイが見えると本当にほっとして、まあ、出張から帰ってくると、でこう飛行機降りてハワイの空気触れると、うん、もうエネルギーがバッて入る、逆ですね。
住めば都と言いますか、
ね、ハワイは最高ですよ ね、やっぱり、はい。
その当時伊東園っていうのは工場もあったんでしたっけ、うん、だから従業員何人ぐらいだったんですか？
100名弱でしたね。はい。工場から販売から倉庫から全部ありましたんで、うん、はい。
なんか苦労されたことありました？その、
もうずっと全部苦労でした。あんまり言うとオーナーの方に怒られてしまうので、でも。
私なんか県に村を知ったのはやっぱり、はいはい、伊東園の社長としてね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうですね。ね、お名前が。
はい。変わった人だなということで聞いて、
私はハワジーさんと呼べないんですけど、やっぱり酒井さんに本当お世話になって、もう初めからずっと、
いいえ、
本当にもう初めから今までずっとお世話になってますね。やっぱり、ハワイの中では大切な方の一人ですね。う
んうん、はい、その当時伊藤園ってどれくらいの売り上げだったんですか？
それを言っちゃいけないんですね。
あ、そう、失礼しました。
ただですね、やっぱり人は素晴らしい方が多くて、
なるほどね、
僕やっぱり一番つながりが深いのは会社、やっぱり10年弱いましたんで、はい、今の社員もうみんな辞めている方多いんですけど、うん、ストアとかで未だに会っても、ヘイボスっていうふうに声かけますね。
あったかいですね。
あったかいですね。
はい。給料上げてたんじゃないの？
いやー、それ苦労しましたね。
そうですか。それからあとはね、銀行に移られるという、うん、ね、全く新しい分野に移られる時には、はい、ちょっと不安とかそういうことはないんですか？
いや、不安だらけでしたね。初めにその声をかけていただいた時には、何を考えてるんだ、絶対行かないよ俺はっていう話をしたんですけど、まあその方がどうしても券が欲しいとおっしゃってくださって、うんうん、お前ならできると、で単純ですんで、じゃあやってみようかなっていうことで、入ってやっぱり苦労はしましたね。もう何しろ全てが新しかったので、システムを覚えることから始まって、 まあ年でしたんで、もうね、40の半ばは超えてたと思いますんで、脳みそがね、若くはないので、やっぱり苦労はとても多かったですね。はい。
その苦労しても頑張るという、こう、エネルギーってのはやっぱりそういう MBA で頑張られた時の、そういうのがやっぱあるのかな。それとも、まあ、
なんでしょうね。
食わせていくには、もうお子さん何人でしたっけ？お子さん。
二人おりますね。はい。
食わすにはしょうがない。
それが一番ですね。やっぱりみんなを食わしていくためのまあそのための仕事と思ってやってますんで、クビにならないように頑張るということだけですね。
はい、だってもう社長だったらクビにならないでしょ？そんなことない。い
や、それはわかんないですよね。アメリカですからね。
やっぱ日本の、私は日本の会社ばっかりなんだから、ほぼクビってのはないからね。そういうところは。
そうですよね。
ね、切実には感じる。
アメリカのシビアさですよね。はい。
それでバンコーハイナンバーワンのね、ハワイでは、
そうですね、本当にまさか自分がバンコーハイで働けるとは思ってなかったので、まあ当時その初めて実は業界、同じ業界をまたいだもんですから、すごく考えたんですけど、まあやってみようということで思いっきり転職させていただきましたね、
はい。そして今こうしてね、現在大活躍されていらっしゃるわけですが、ここで
My story.
マイストーリー、お話をお聞きしておりますのは、バンクオブハワイシニアバイスプレジデントマネージャー、インターナショナルクライアントグループの新村則明さん。私ども本日は、アメリカでケン新村さんと親しまれていらっしゃいますケンさんにおいでいただいて、ハワジーとともにお話を伺っております。
いや、じゃあ後半、はい、まずちょっとバンクオブハワイ、今やってらっしゃるバンクオブハワイについて説明いただけますかね。
はい、まあ、バンクオブハワイは、ハワイでは2番目のサイズの銀行なんですが、やっぱり僕は入って働かさせていただいて、皆さんのその、すごいパワーですね。ドライブするパワー。で、さっきも申し上げましたが、何しろ評価されない限りは価値がなく、非常に厳しい慣習なんですけども、ただその、できてやったことに対しては評価をいただける。あとは今回の PPP、その、ペイチェックプロテクション、はい、プログラムの時に、はい、まあこれはどこの金融機関もハワイはみんな頑張ったんですが、休みもなく、約2ヶ月間、本当に、それも在宅でしたね。僕ら全員在宅で、朝から晩までずっとこの仕事をしたんですが、うん、これによって逆にいろんな部署の人間ともこう絡み合いができてですね、まあみんなボランティアなんですよ、ほとんどが。
そうだ、
自分の仕事をプラスそれをするもんですから、本当に、なんてでしょう、もうみんなの良さというか、温かさというか、組織の強さというか、すごく、勉強になったきっかけになりました。で、プラスやっぱりハワイの人たちがこれで困ってる中で、うん、やっぱりハワイはハワイでみんなで頑張って助け合うんだなっていうのを本当に痛感した経験でした。
どれぐらいの会社の、いわゆる申請書を受け付けられて処理されたんですか？
そうですね。私どもの、銀行で、確か4000社超えたかと思うんですが、
すごい数ですね。
多いところはもっと多いんですよ。
はい。
で、うちの銀行とってもシビアで厳しいのんですね。その、ドゥデリをしたりするのが。ですから、例えば、うちの銀行じゃダメなところも他で受けられるところもあるんですよ。そういう時にはそういう方々に他の銀行行ってくださいと私ストレートに言ってましたし、やっぱりもう銀行に付き合いどうこうじゃなくて、皆さん本当に困ってらっしゃるので、はい、どこでも構わないから、このプログラムをなんとかものにしてくださいということで、本当にいろんな方と知り合えて本当に素晴らしい経験でしたし、今も皆さん苦しんでらっしゃる、はい、と思いますね。
今後これから、まあ、コロナをね、どんな見通しでいらっしゃいます？
まあ、特に今銀行はもうそこら中ぐらい発表が始まってますけど、業績はやっぱり良くないですね。メインランドの銀行ですね。ハワイについても多分これからそのローンの支払い等が、始まる。例えばそういう住宅ローンについてもですね、フォーギブネスなくなってきますんで、 やっぱり早く経済活動がこう始まって、
はい、
コロナと一緒にこう共存しながらですね、お金を稼いでキャッシュフローが生まれてこないと、多分そういうローンの支払いができなくなる方がどんどん出てくるんじゃないかなと。
おっしゃる通りでしょうね。
となればもう銀行も当然どんどんどんどん窮地に追い込まれる、
はい、
まあ、どこの銀行もハワイの銀行はみんな健全な銀行が多いですから、多分本当に落ちてしまう銀行はないことを信じたいんですが、まあ、それもわからないですね、はい、本当にどこまで落ちていくかっていうのは。ですからまだまだ油断はできない、これからが本当に勝負だと思いますね、はい。
まあ、新村さんはずっと、まあ、8回ですか、いろいろこう転勤されてこられて、
はい、
まあ、今のこう聞いてらっしゃる若い人たちに、
はい、
やっぱり転勤して、まあ、まあ、時のどうやって決めたか、それで、うん、まあ、この時は良かったけどこっちはダメだったよみたいな、もしね、そういう意味では皆さんの若い人に、うん、まあ、
そうですね、
ありましたら、
はい、うん、まあ、そんなに人様たちにお話しできる人生ではないと思いますが、やっぱりその嫌で動くことということでうまくいくことはあんまりないんじゃないかなと思います。やっぱりその先に見えるものが光ってるとか、なんか自分に対してこう用を持たせるような、もうパワーを持たせるようなものであれば思い切って飛び込まれることもいいのかなと。ただやはりそこに入って今度自分の価値をこうきちんとプルーブしなくちゃいけないことがマストになりますから、そこができるかどうか、まあ、それやってみなきゃわからないんですけどね。
そうすると自分が今仕事で悩んでて嫌だ嫌だということはあった時に、やっぱりそこはともかく一旦その乗り越えて、その次を見ね、それでその時にやっぱり天気変わった方がいいだろうという感じですかね。
できればそうだと思いますね、うん、ただそれがもう一生変えられないものであれば、
はい、
やっぱり転職ということは必要なのかもしれないですよね、
うん、
それはケースバイケースではちょっと私も何とも申し上げられないですけど、
はい、これアメリカのビジネスと日本のビジネスのね、両方のこうやってみて、その違いみたいなのはなんか今まで
何でしょうね。私はどっちかというと、伊藤園さん本当お世話になった会社で、一番勉強になった会社、まあ、デュポンもそうなんですけど、やっぱりその、日本の会社の良さっていう素晴らしさを僕は、伊藤園さんで学ばさせていただいたので、本当にラッキーな男だと思います。両方を知れて、ですから、どちらが良い悪いじゃなくて、
はい、
やっぱりそこに合った形で、やっぱり変化をし続けていかなきゃいけない。特に今後はですね、
はい、
変化をどこまで拒まずできるかによって、その企業ですとか、そのご本人も多分伸びていかれるんじゃないのかなと思いますね。
最後に、お夢、夢、皆さん、
夢ですか？
これから、夢、ハワイにいらっしゃいます？
痛いですね。ただ、まあ、これだけ高い物価のところですから、なんとも言えませんが、
は
い、
そうですね。
やっぱりゆっくり、はい、まあ、妻と旅行ができたらなと、はい。ずっとしてないです。もう一度もしてないです。もうずっと働いてるので、休み取れてませんので、30年ですね。ですから、やっぱりゆっくり妻と一緒に、どこか旅行しなきゃいけないな、したいなと思ってますね。
その奥様とね、ご旅行さえされていないという、この努力続けられて、でもこうして聞いてますと、ハワジ、お若いながら大成功された人生だなと思うんですが、ね、この鍵、人生の成功の鍵、最後にお聞きしたいですね、ハワジ。
なんだろうね。
ねえ、なんでしょう。
なんでしょうね。成功はしてないのに、僕も、はい。
僕から見ると、すごくニコニコしちゃってさ、
はい、
どんなことが来ても、なんとなく、こう、うまく、ね、
笑顔で乗り越えてい
くってことじゃないですかね。はい、
鍵とかでなくて、すいません、こんな言い方はまた生意気ですけど、やっぱり後ろを見ないこと、
うん、
前にしか進まないこと、それしかないわけで、後悔をできるだけしないで、やっぱり前を向いて、前に対して変化をしていくっていうお考えを持たれると、もしかしたら、私はもう、年なんで、もうすぐおしまいですけど、これから若い方々、やっぱり前を向いて、もっと良くしようっていうことをし続けられると、もしかすると人生もっと開けていかれるんじゃないかと思いますね。
そうですね。ですから第2、第3の県新村が出てくるということを我々は期待しますよね。
第3の県新村も前を向いて変化を受け入れる男であると、
うん、そう
この笑顔で全てを乗り切っていらしたんでしょうね。スタジオに私とハワジーがいるんですが、皆さんにこのケンさんの笑顔をお見せしたいぐらいですね。
ね、はい、ぜひ、ね、あのケンスのホームページを見ていただければ、
ね、本当ですね、はい、ぜひご覧ください。今日スタジオにおいでいただいた素敵なゲスト、バンクオブハワイシニアバイスプレジデントマネージャー、インターナショナルクライアントグループのケン新村さん、新村紀明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。